本語の SBS です。
坪田和弘監督ですけれども、前作の、はい、カキコーバーが2016年のシドニー映画祭で、上映されて、ま、今回の、港町インランドシーが、今年また上映されるわけですけれども、ね、前回にも、まあ、お話を伺ったと思うんですけれども、監督が使ってらっしゃる、まあ、手法といいますか、観察映画という、はい、ナレーションも音楽も入れずにこう淡々と対象を映していくスタイルっていうことなんですけど、これは
観察映画というのは第三者的にちょっと離れたところで見るという意味ではなくて、
はい、
まあ、よく観察する、まあ、よく見る、よく聞くという意味で使っていて、これは僕自身が対象をよく見て、よく聞いて、その結果発見したことを映画にするというのが一つ、
はい、
でもう一つは観客の皆さんにもよく見て、よく聞いてほしいということで、作るんですね。でそのために僕は、まあ、観察映画の10回というのを掲げていまして、10のルールを自分に課していまして、
はい、
その、まあ、メインなものが一つは、例えばリサーチをしないと、撮影する前に、被写体についてリサーチをしてしまうとですね、いろいろ知識を仕入れて、その知識に合うことばかりをこう撮ってしまいがちなので、
はい、
まっさらな状態で撮影に臨むためにリサーチをしません。それから被写体の人とも打ち合わせもしません。台本も書きませんというような、まあ、10のルールがあります。で、まあ、今さっきおっしゃいましたようにナレーションや音楽もつけないのは、まあ、観客の皆さんにも観察してほしいからなんですね。
なるほど。こう音楽なんかを揺れて変に盛り上げたり漏れ下げたりとかっていうことではなくて、観客個人個人の観察の邪魔にならないようにということですよね。
そういうことですね。まあ、やっぱりまあ、よくあるのが悲しい場面に悲しい音楽をつけたりですね、
はい、
あるいはナレーションで、まあ、今起きてることを全部こう懇切丁寧に説明してしまうというそういうスタイルが多いと思うんですけれども、特に、ね、テレビドキュメンタリーだとそういうことが多いと思います。はい、僕自身7年間ぐらいテレビドキュメンタリーを作っていたんですが、まあ、それの反省ですね。もっと観客の皆さんはご自分で見れるし、でこちらがその作り手が懇切丁寧に説明しなくてもですね、ご自分の目と耳で、観察してもらって、そのご自分なりの解釈をしてもらうと、100人観客がおられれば100通りの感じ方があっていいんじゃないかというのが、まあ、観察映画の考え方です。
なるほど。今回の作品は、はい、岡山県牛窓の漁港が舞台となっているんですけれども、はい、前作のカキコーバーの舞台と同じですよね。はい、どういう経緯でこちらも観察しようと思われたんですか。
はい、カキコーバーの撮影と実は同時期にこれ撮っておりまして、
はい、
2013年の11月にカキコーバーを撮ってですね、まあ、大体撮り終えたなと思った時に、カキコーバー用の風景のショットを撮ろうと思って、まあ、カメラを持って牛窓をうろうろしたんですよ。
はい、
そしたら、まあ、港に86歳の漁師さん、今でも一人で漁を続けるワイちゃんっていうおじいさんがおられたんですが、まあ、そのワイちゃんとですねばったりと出会ってしまって、ワイちゃんちょうど大きい魚を取ったばかりみたいで、その僕がカメラを持ってるのを見てですね、これを取られっていう感じでカメラの前に差し出してきたんですね。でそれで取るんですかっていう感じで撮影が始まったのが、まあ、きっかけです。だから最初は映画の被写体にこちらから僕が申し込んだわけでもなく、成り行きで本当に出会った人にカメラを、まあ、偶然向けさせてもらうことになって、
はい、
そこから、まあ、Y ちゃん、まあ、非常に面白い方で、最初はこう撮られって言われたから撮り始めたんですけど、まだ86歳で一人でこう漁を続けているということで、漁も撮らせていただいていいですかという感じで、まあ、漁船にも乗らせていただいて、でそれを撮っていると、まあ、魚が撮れるので、この魚はどこに行くのかなと思ってついていくと、それが地元の市場で、その市場では競りが始まると、お競りが始まった、あ撮らなくちゃと思ってそれを撮ると、で撮っているうちにそれが気がついたのは、そこに、まあ、よく顔見知りの、魚屋さん、
あ、まあ、いらっしゃいましたね、高
砂電源を、はい、おられて、で高砂さんのところにワイちゃんの魚が行くのかと思って、まあ、コースさんのところにもついていくという感じで、しりとりのようにいろんなシーンが撮れていってですね、気がついた時には一本の映画に必要な、 まあ、あの十分な素材が集まっていったというそういう、まあ、ある意味観察映画ならではの
そうですね
撮れたんですね。
でも運命的な出会いですね、そのワイちゃんとの出会いは。
おっしゃる通りですね。だからこちらではほとんど何もあのなんていうか計算もしてないし、あの設計もしてないんですね、
はい、
でそれでワイちゃんを撮ってたら、あのそこにクミさんという84歳の女性が、はい、まあ、あの乱入してきてですねこれはまあほとんど僕もあの最初は困ったぐらいなんです。あのワイちゃんを撮ろうとしてるのに、なんでこのおばあさんはあの、フレームに入ってくるんだろうっていう感じだったんですが、でもまああの観察映画の考え方は目の前の現実に逆らわないで、あの素直に撮っていくというのが、まああの観察映画のやり方なんで、まあ、久美さんにもカメラを向けさせてもらっていると、だんだん久美さんが映画の主人公になっていくというそういう展開でした。
ねえ、本当にあの久美さんもそうですけれども、ワイちゃんもその魚屋のおばさんも本当に一人一人のキャラクターが際立ってますよね、
はい、そうですよね、非常に濃いキャラクターで、どこで探したのとか言われますけど、探したわけじゃなくて単に出会っただけだという
ねえ、でそういうもう本当にいろんなキャラクターの方が、で特に何もしてない時の表情ってこんなにいろんなことを物語るのかと思ったんですけれども、
はい、
本当に、まあね、年を重ねてらっしゃって、まあ、いろんな人生を送ってらっしゃるからこそ出る、うん、はい、あの表情なんだろうなと思うんですけれども、
ですね、例えば、まあ、漁師のワイちゃんはこれ70年も漁をやってきてるわけなんですね、同じやり方で、でその年輪っていうのはやっぱりすごいわけで、あの陸上ではもうよぼよぼこう歩いてるので、この人の船に乗って大丈夫かなとか思ったりし、正直思ったりしてしまったんですが、
はい、
まあ、実際に乗ってみると危ないのは僕らで、もう愛ちゃんはもうものすごいシャキッとしてですね、漁をしていくわけですね。でもう手先もものすごくあの早いし、うん、船を操りながら網を一人でこう下ろしていくわけなので、マルチタスクですよね、あのいろんなことを同時にやってるわけですよね。で同時にこの愛ちゃんの仕事というか漁師の仕事自体がですね、あの立ち行かなくなりつつあるということも、まあ、移り込んでいくというか、まあ、きっと漁師なんていう職業はもう1000年2000年単位で続いてきたような、まあ、古い人類と同じぐらいの古さがある職業だと思うんですけれども、
はい、
魚がまず減っているのと、それから減っているのに魚の値段が安くなって、しかも網の値段は高くなってっていうことで、もう合わなくなってきてると。だからどんどん廃業しつつあると、まあ、漁師がどんどん消えていって、でその後継者もいないんだみたいなことがだんだん分かってくるわけなんですけど、まあ、そこにまあだんだんとこの現代の社会の問題もこう浮き彫りになってくるわけですね。
まあ、後継者がいないということもありますけど、こう高齢化がもう見るからに進んでいる漁港をこう観察されて、
ね、
一番痛切に感じられたことっていうのは何ですか？
そうですね、僕らは日本というと例えば寿司とか刺身の国というか、うん、海と非常に関係の深い国だと思うんですよ。
はい、
で漁師さんが沿岸にいる風景というのは当たり前のように思っているかもしれないんですけれども、実は当たり前じゃないんじゃないかということなんですよね。もしかすると10年20年するとですね、まあ、牛窓で、まあ、あの漁師さんが後継する人がいないということは、これはおそらく日本全国の港とか漁師の町で起きていることなんだと思うんですよ。ということはもしかしたら10年20年すると日本からも漁師さんってほとんどいなくなっちゃうんじゃないかっていう、そういう、まあ、かなり衝撃的な、なんていうのかな、アイデアが僕の中にはこびりついていて、これ一体世界で何が起きてるんだろうっていうね、あの大きい疑問も同時に抱いたんですね。でこれはおそらく漁師の世界だけじゃなくて、農業とか、
はい、
他の分野でも同じことが起きてるような気がするんですよ。もしかすると製造業もそうですよね。
そうですね。
だからこれ何かね、根本的な非常に大きな変化がこの私たちが暮らす世界に起きつつあるんじゃないかっていう、でおそらくこれ日本だけじゃなくて世界中で起きていることでもあるんじゃないかっていうふうにも思うんですよ。だからこの辺は非常に大きい問いを残されたような気がしています。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。